ハレルヤ、おはようございます。今日も愛する兄弟姉妹とともに神様に礼拝を捧げることができ、また生産の恵みに預かれたことを本当に感謝します。この生産式の日にメッセージを取り継がせていただけるということで、生産についてメッセージ準備をしたところ、本当に恵まれました。この奉仕を与えてくださった神様に、また牧師先生に感謝します。はい、それでは早速、プロジェクターお願いします。はい、今日は私は命のパンです、日ごとにイエス様と一つになる、ということで、ヨハネの6章から皆さんで見ていきたいと思います。それではヨハネの福音書6章の53から58を皆さんでお読みいたしましょう。ヨハネの福音書6の53から58。では、3、はい。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の祖たちが食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。アーメン、アーメン。それでは一つ目のポイントを見ていきたいと思います。お願いします。スクリーン変わるでしょうか。一つ目のポイントは、イエス・キリストの十字架の恵みは十分に受け取ってもまだあまりあるものです。はい、アーメン。それでは、今読んだ、6章の初めのところなんですけれども、杉越の祭りが間近になってきた、間近になっていた時、イエス様は5つのパンと2匹の魚の奇跡を起こします。日が暮れてきて群衆がイエス様の身元に集まっています。男だけで5000人。イエス様は弟子たちに彼らにパンを食べさせるように話を持ちかけます。そして少年が持っていた5つのパンと2匹の魚を天のお父様に感謝を捧げ、祈り分けられました。6章の11から13節を皆さんでお読みしましょう。11から13です。大丈夫ですか。はい、3、はい。そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分食べた時、弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12のカゴがいっぱいになった。イエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けられた。このようだったんですかね。ハレルヤ、天の神を感謝しますと言ってこう分けたんですけれども、このシーン何か見覚えないでしょうか。これはイエス様が十字架にかかられる前、最後の晩餐で弟子たちの前にパンを裂かれた、このシーンと同じです。ルカの福音書22章に、この同じようにイエス様はパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えられたとあります。 5000人の給食では、パンと魚は全ての人に行き渡り、ただ行き渡っただけではなく、彼らは十分食べて満足しました。さらに余ったパンを集めると12のカゴいっぱいです。聖書に出てくる12という数字は完全数を意味するので、余りが尽きることがないということになります。欲しいだけ食べてもなお余ります。これは十字架の上で引き裂かれたパンであるイエス様の予表です。十字架の救いの恵みは、すべての人が一人一人十分に受け取っても、なお余りある祝福があります。一度罪の許しを受け取ったから十分ではなくて、イエス様の十字架は罪の許しだけでなく、罪から来る呪い、悪習慣からの解放、病や過去に受けた傷の癒しなど、すべてのマイナスを十字架の上で廃棄し、かえって祝福に変えてくださいます。イザヤの53章5節、有名な御言葉ですが、皆さんで読みたいと思います。イザヤの53の5です。はい、では53の5、3、はい。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。アーメン。私は救われてからしばらく、自分の欠点から何度も同じ失敗を繰り返してしまうときや、また対人関係で問題が起こったとき、変えてくださいとか、助けてくださいとイエス様の十字架の前で何度も祈りました。しかしなかなか変わらず、神様に対し、また自分に対して怒ったり、また惨めになったりしてしまいました。惨めになったりしていました。でも今振り返れば、祈ってはいたけれども、祈りながらもイエス様は助けてくれる、でも結局は自分が頑張らなきゃ変わらないんでしょ、解決しないんでしょって思っていました。十字架にすがるという行為は、何か他力本願のような、神様の前に申し訳がないというか、そのような感覚を持っていて、まあ、遠慮深い日本人気質なんですね。で、全面的に頼るっていうことが分かりませんでした。十字架に明け渡せず、肉の努力に、頼る傲慢だった自分を思います。しかし、少しずつイエス様との関係ができてきて、今では十字架なしに生きられない自分がいます。イエス様は三条の水君、マタイの福音書で3章にもわたるイエス様の長い、大切な教えが書かれているところですけれども、そこの一番初めに、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからと語られました。自分は罪の前では無力であること、自分は救えない貧しいものだと認め、十字架にすがっていく行為を神様は喜ばれます。そして、それは決して敗北感の中を歩むのではなくて、その真逆で、イエス様の十字架の許し、そして復活の力ある御業に預かることになり、日々御子イエス様が私たちの力となってくださる歩みができます。はい、イエス様の十字架の恵みは、味わっても味わってもなお味わい尽くすことができません。主は私たちを愛してくださっていますから、救いたい、癒したい、解放したいと願っておられます。日々感謝し受け取り、恵みを味わっていきましょう。イエス様の恵みは私たちにあまりあるほどに与えられています。アーメン。それでは2つ目のポイントお願いします。はい、救い主イエスキリストを信じること、これこそ神の業です。人々はパンを食べて満腹になりました。肉体の必要が満たされたという理由で、イエス様をこの方こそ世に来られる預言者だと言い、王に仕立て上げようとしました。イエス様はそれを拒否し、山に退かれました。なぜなら、彼らにとってイエス様は先祖たちが出エジプトした時、荒野で民の空腹を満たすマナを与えたモーセと重なったからです。モーセのような預言者として受け入れ、そしてパンを与えてくれたり、病を癒してくれたり、人々の必要を満たすミラクルメーカーのような、ともすれば、ご利益宗教のような、神のように、勘違いして受け取られることを避けました。人々 の勘違いがわかる質問が、6章の28節に書かれています。群衆は、私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。彼らは自分でも預言者から教えをいただき、それをしたら奇跡を起こせると勘違いをしていました。そこでイエス様は答えます。神が使わされたものを信じること、それが神の技です。言語を見ると、彼らの質問では神の技は複数形で書かれています。数々の奇跡はどうすれば起こるんですか？それに対しイエス様の答えの神の技は単数形です。神の技とはシンプルに神様から使わされたイエシュア、救い主イエス様を信じることです。とてもシンプルですが、しかしこれこそが人間の努力や働きによって勝ち取ることができないもので、ただ神様だけがなすことのできる奇跡です。人が信じたい、信じようと思って信じられるものではなく、神様の技、奇跡によってのみ信じることができます。事実、ここに登場する群衆たちは目の前でイエス様の奇跡を見ているのに信じることができません。6章の41から47節を皆さんでお読みしましょう。41から47節です。はい、3、はい。ユダヤ人たちはイエスが私は天から下ってきたパンであると言われたのでイエスについてつぶやいた。彼らは言った。あれはヨセフの子で我々はその父も母も知っている。そのイエスではないか。どうして今彼は私は天から下ってきたというのか。イエスは彼らに答えて言われた。互いにつぶやくのはやめなさい。私を使わした父が引き寄せない限り、誰も私のところに来ることはできません。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。預言者の書に、そして彼らは皆神によって教えられると書かれていますが、父から聞いて学んだものは皆私のところに来ます。誰も父を見たものはありません。ただ神から出たもの、すなわちこのものだけが父を見たのです。まことにまことにあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。44節には、天の父が引き寄せない限りイエス様を信じることができないと言われます。そして45節、預言者の書に、そして彼らは皆神によって教えられると書かれていますと、イエス様が旧約聖書から引用して語っています。どこの箇所を引用したかというのは、欄外に注が書かれている方は見られますが、エレミア31章の34節です。これはイエス様によって成就する新しい契約について書かれているところです。エレミアの31の34、今スクリーンに映してくださったので皆さんでお読みしましょう。3、はい。そのようにして人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。イエス様を信じる者には新しい心、聖霊が与えられ、直接的に主を知ることができるようになるという契約です。神様はイスラエルを選び、この地に神の国を回復していくという祝福の計画を遂行されています。それはイエス様の十字架の救いによって異邦人である私たちにも及びました。神様の大きなご計画の中で、一人一人が神様に引き寄せられて、導かれて信じることができ、新しい契約の成就を体験しています。これこそ神の技、奇跡であり、本当にただ恵みです。今は再臨に向けて神様のご計画が加速しています。牧師先生からも、救われる魂が世界中で増えていると語られました。これから TLC、J センターにもたくさんの魂が救いを求めてくることを信じます。 そこで注意することは、救いはただ悔い改め、イエスが主と告白すること、これだけが条件です。ローマの10の9、10節を皆さんでお読みしましょう。ローマの10の9、10節です。これも有名な御言葉ですが、確認したいと思います。はい、それでは、3、はい。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。アーメン。救いの条件はイエスを主と告白することのみです。笑い話なんですけれども、本人にも許可を取っているので、話します。9月に洗礼式が持たれ、私が以前働いていた、施設で知り合った新井慶奈さんが、救われたことを感謝します。職員会議で名前が挙がることが常連のやんちゃな彼女から、コロナの中で、TLC の礼拝に参加したいと初め言われたときは、礼拝は誰でもウェルカムなどでどうぞと、声をかけました。それから毎週来るようになり、 TLC で洗礼を受けて教会員になりたいと聞いたとき、私は一気に平安がなくなりました。いろいろな彼女の過去の武勇伝が頭をよぎって、もう心配事がいっぱいでもうどうしようと思ったんですけれども、まあ、本人はイエスは主と告白しているのに、本当にそう思ってるのって何度言いたくなったでしょうか。イエス様が働いているのに信じられず、しばらく疑っていました。しかし今毎週イエス様と教会を愛し礼拝をしている姿を見て、本当に神様を褒めたたえます。神様が主権を持って彼女を導いておられることを感謝します。救いの条件はただイエスは主、この告白のみです。神様が引き寄せている魂です。終わりの時代はもっと教会にいろいろな魂が来ると信じます。教会の集まりに多様性が出てきます。その時、私のようにクリスチャンとはこうあるものだ、こうあるべきという凝り固まった誤った考えを持っている方は変えていただきましょう。今日の御言葉に出てくるユダヤ人たちも、目の前に救い主がいて奇跡が起こっているのに、天から下られたというイエスは自分たちが知っているヨセフとマリアの子ではないか、そして律法を行うことによって救われると常識のように信じていた彼らは、自分たちの信じていることとイエス様が言われていることが違ったので、イエス様の言葉を信じず批判し離れていきました。6章の66節には、多くの者が離れ去っていき、イエスと共に歩かなかったとあります。しかしユダを除く十二弟子はイエス様にとどまっていることができました。イエス様が語られたことは理解はできませんでしたが、信じることができました。なぜ信じることができたのか、それは70節に書かれています。私があなた方を選んだのではありませんか。私たちが信じる恵みに預かることができたのは、ただ神様の選びによるもので、私たちの方に理由はありません。恵みを感謝して受け取り、これから救われる魂を覚え、祈り備えていきましょう。アーメン。それでは3つ目のポイントです。日ごとにイエス・キリストを味わい生きるです。初めに読んだメイン聖句の中で、イエス様はご自身の引き裂かれた肉をいただき、流された血を飲むことにより命が与えられると語られます。これは十字架の上で贖いの御業を成してくださったイエス様を信じることです。もし人がこのパンを食べなければ、言い換えればイエス様の十字架の救いの御業を受け入れなければ、その人は自分自身のうちに命を持っていないということです。イエス様は愛する一人一人が個人的に十字架のイエス様を味わうことを願っておられます。もっとイエス様が私たちのうちにとどまりたい、そして私たちがイエス様ご自身のうちにとどまってほしいと願っておられます。もっと親しい関係になりたい、一つになりたいと願ってくださっています。 今年の夏に主の祈り改め弟子の祈りシリーズが語られました。その際、日ごとの糧を今日もお与えくださいの箇所について、この糧は言語ではパンであると語られて、ギリシャ語ではアルトスで、このアルトスが今日読まれているヨハネの6章の命のパンでも使われています。弟子の祈りのメッセージで、私たちは日々パンであるイエス様、そしてイエス様ご自身である御言葉を求めていこうと語られました。弟子の祈りの内容を分けると2つに分けられます。はい、スクリーンに主の祈りが映るでしょうか。はい、前半では天にいますから、天にいます私たちの父よから、御心が地でも行われますように、そして後半は、私たちの日ごとの糧をお与えくださいから始まります。2つ内容を分けると、前半は神様のための祈り、そして後半は私たちのための祈りについて書かれています。私たちのための祈りの一番初めが、日ごとの糧をお与えください、日ごとのパンをお与えくださいです。祈りの順番にも神様の御思いが込められていると思います。罪負い目をお許しください、悪からお守りくださいの前に、まず日ごとに毎日イエス様を求めることを願っておられます。罪を犯してしまった時だけでなく、何か特別なことがある日、必要がある時だけでなく、何があってもなくても、まずイエス様を求めるように祈りを教えてくださっています。私たちの毎日の歩みの中で共に歩みたいと願ってくださっていることを本当に感謝します。私の好きな言葉に、キリスト教は Not Religion But Relationship という言葉があります。宗教ではなくイエス様との関係の中に生きる、これがキリスト教でありクリスチャンです。日々関係が作られていきます。証ですけれども、約3年半前、教会でアクション2017という、ものが行われて、それに向けて奉仕をしているとき、以前から牧師先生とお話をして、教会の子どもたちの働きを拡大するために、教会外でキリスト教精神で運営している児童施設で、働き経験を積みたいと相談し、許可をしていただきました。その施設の面接の約1週間前の夜、膝に違和感を覚えて寝ました。翌朝、膝の、激痛で起きました。左膝がトマトというかリンゴというか、赤く腫れていました。一番ひどい時はすねまでも腫れていたんですけれども、病院に行くと蜂窩織炎という病名で、皮膚の深いところにばい菌が入ってしまって広がってしまうものでした。動物に噛まれたり傷口からばい菌が入るなどしてなる病気らしいのですが、特に傷口もなく原因は分かりませんでした。医者からは入院か毎日通院して点滴を打つように、治るために安静にすることが一番なので、しばらく仕事は休んでくださいと言われました。私はそれまで神様に与えられた丈夫な体に感謝していました。前の職場では、体力バカと言われるほどに、体力には自信がありました。今は全然ダメです。はい。しかし、突然そんな病気になり、初めの方は少し動かすだけで本当に痛みました。そんな中、まず思わされたことは、ヨブ記にある、主は与え、主は取られるの御言葉でした。神様は私が感謝して受け取っているものでも、一瞬にして取ることができることを知りました。教会の働きが前進するために、絶対これは御心にかなっていると意気込んで、引き継ぎや奉仕を忙しくしていた時だったので、ショックでした。しかし、立ち止まると祈りが後回しになっていて、神様の声を聞こうとしていなかったことに気づかされました。安静にしている中で神様から、あなたは私のものだよ、私にとどまりなさいと語られました。その経験を通して神様を恐れることを知りました。それは恐怖ということではなく、神様からの愛の語りかけで、働きに目を向けるのではなく、私と一つになることを求めなさいと語られたような気がします。クリスチャンの歩みは日々の祈りと御言葉によって さまざまな出来事を通して神様と一つになっていく歩みではないかと思います。祈りと御言葉により思いが考えが行動が感情さえも聖霊様によって変えられていきます。先週語ってくださった矢部宣教師はクリスチャンのゴールは第2コリント3章18節にあるように栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていくことだと語られました。神様への愛を表す礼拝と隣人愛を表す宣教、礼拝なくしては成長ないし、宣教なくしても成長はないと語られました。イエス様と一つとなっていくとき、礼拝宣教への思いが強くなっていくのではないでしょうか。教会はまだイエス様のことを知らない方々のところへ自発的に出ていくハーラフの時です。イエス様と一つになり、そのお心である宣教に仕えさせていただきましょう。宣教は出ていくこと、そして支えることだと語られました。どちらも大切な働きです。初代教会の信者が行っていた心を一つにして宮に集まり礼拝し、家でパンを裂き喜びと真心を持って食事を共にしとあるように、教会で心からの礼拝を主に捧げ、それぞれのご家族小グループでパンなるイエス様を分かち合っていきましょう。メン。それでは最後にお祈りさせていただきます。ハレルヤ。愛する天の神様、あなたの皆をあがめて賛美します。天から下られた命のパンであるイエス様、今日も私たちがあなたを味わうことができることをありがとうございます。どうかますますあなたご自身と私たちが一つとなることができますように、どうか助けてください。あなたご自身である御言葉をいただき、本当にあなたの御言葉が私たちの血となり肉となりますように、そして本当にあなたと一つとなってあなたの心がこの地になるために、どうか私たちを用いてください。イスラエルの救い、世界の救い、日本の救い、また日々私たちが置かれているところや使わされているところにおいて、あなたの神の国が広がっていきますように、どうか私たち一人一人を祝福し、あなたのご計画のために用いてください。今日この時を感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りします。